静かな夜、なんて静かな夜なんだろう。冬休みも今日で終わりか。ああ、また明日から学校かと思うと憂鬱になってくる。でも、ユミやエリに会えるし、何よりも大好きな佐藤くんといつも一緒にいられるからな。佐藤くんってば年賀状出したのにとうとう返事が来なかった。ずっと待ってたのに。
ユキコ、まだ起きてたの。早く寝ないと明日の朝起きられないわよ。三学期早々遅刻なんてみっともないじゃない。
うるさいな、子供じゃないんだからほっといてよ。
まだ子供のくせに何言ってるのよ。あ、そうそう、あなた宛に年賀状が届いてたわ。はい、これお父さん宛の中に紛れ込んでてね、二日前に来てたみたい。
まったく、もう何やってんのよ、早く貸して。
あなたに男の子からなんて珍しいわね。一体どこの誰？
誰だっていいでしょ。それより早く言ってよ。
はいはい。
誰からかな。
え、佐藤雄二。やった、やっと来た。
新藤さん、年賀状ありがとう。今年もよろしく。ずいぶんあっさりしてるな。でもまあいいや。さあ明日から学校頑張らなくっちゃ。
三学期を前になかなか寝つかれないのは新藤由紀子、中学2年生。半ば諦めかけていた憧れの佐藤君からの年賀状を手にし、彼とデートしている自分を想像したりして、ますます眠れない由紀子でした。次の日学校で。
おはよう由美、冬休みどうだった？
おはよう。三学期早々いつにだけ張り切ってるね。何かいいことでもあったの？私は眠くて仕方ないよ。やっとの思いでここまで来たのにさ。何よ、にやけちゃって。一人でルンルンしてないで私にも教えなよ。
実はね、来たのよ。
何が？
年賀状。
え、年賀状？そりゃ私にだっていっぱい来たよ。
違うんだな、ユミは私の気持ち全然分かってないんだから。親友なのに。
親友だってユキコの心の中まで分かるわけないじゃん。神様じゃあるまいし。それより早く教えて。
あのね、私もらっちゃったんだ、年賀状。佐藤くんから。
え、佐藤くんってあのガリ弁の佐藤くん？
ガリ弁じゃないよ、ただ勉強が好きなだけよ。
そんなにムキにならないで。でもユキコが佐藤くんのことを好きだったなんて知らなかった。いつも勉強で一人を争っているから、ユキコは佐藤くんに対してライバル意識しか持ってないのかと思ってた。ユキコが佐藤くんのことをね。意外だったな。
聞いちゃった聞いちゃった、いいこと聞いちゃった。ガリ弁がガリ弁に恋してるなんて、へえ、驚き。ガリ弁の太りさんには勉強することしか頭にないのかと思ったら、人を好きになるってこともあるのね。さて、みんなに知らせなきゃ。
何よあんた、また人の話を盗み聞きしてたの？ちょっと待ちなさいよ。ああ、行っちゃった。やばい人に聞かれちゃったね。よりによってあのニュース屋に変えてしまうとは。もうクラス中に広まっちゃってるよ。
やだ、もう由美は人のことだと思って。由美のせいよ、あんなに大きな声で話すから。
と言いながらも由紀子は、今頃クラス中は私たちのことで持ちきりだわという思いで有頂天になっていました。案の定、クラスは今入ったニュースで騒然としていました。
ユキコ女子にも乙女心っていうものがあったのか。
その乙女心って怪しいんだよな。シンドはよ、乙女心で佐藤の心揺さぼっといて、このクラスのトップの座を狙ってんじゃないの？
そんな言い方ってないでしょ。あんたはテストのたんび下の方で夫婦言ってるから悲願でるんでしょ。男のくせにみっともない。
なんだよ。
何よ、文句あるなら言ってごらんなさいよ。
やめてよユミ、私たちのことで喧嘩しないで。
私たちだって羨ましい。
ユキコの佐藤くんへの思いが公然となってからというもの、みんなは二人の行いを観察しては何かと話題にするようになりました。そんなある日。
ただいま。
おかえり。ユキコ最近嫌に張り切ってるじゃない。何かいいことでもあったの？
別に。
あ、そうそう、あなたに変な手紙来てたわよ。差出人が書いてないの。あ、はい、これ。
へえ、誰からかな。 あっちで見ようっと。あ、佐藤くんからだ。なんだかドキドキしちゃう。進藤さんへ。君が僕に好意を持っていることをこの前初めて知った。
クラスのみんなが君と僕のことを好き勝手に詮索しているようだけど、はっきり言って僕は迷惑している。君はみんなに注目されていい気分なんだろうけど、僕にとっては勉強の妨げになるんだ。今僕は来年の高校受験のことで頭がいっぱいなんだ。僕は君のことをライバルとしてしか見ることができない。僕のことを考えるのはやめてほしい、佐藤。
佐藤君が迷惑がってる。
期待に胸を躍らせながら読み始めたユキコにとって、この手紙は大きなショックを与えました。
佐藤君は私のことをライバルとしか見ててくれなかったんだ。私がみんなにチヤホヤされているのを佐藤君は軽蔑してたんだ。
君はみんなに注目されていい気分なんだろうけど、僕にとっては勉強の妨げになるんだ。
ユキコ、ユキコ、もう夕ご飯よ。こんな時間にどこ行くの、ユキコ。
私もう学校なんか行くの嫌。佐藤君にあんな風にしか思われていなかったなんて、誰も私の気持ちなんか分かっていないんだ。学校行けばみんなの物笑いの種になるんだ。
なんだ、やっぱり新宿リフは単なる片思いだったんだよ。つまんねえの。
もう嫌、何もかも嫌。
いつの間にか歩道橋の上に来ていたユキコは力なくそこに崩れてしまいました。
ユキコ、ユキコだろ。
ああ、こんなところにいたのか。ずいぶん探したぞ。お母さんも心配してる。さあ早く帰ろう。
それは大学1年になるユキコの兄でした。
私のことなんかほっといてよ、一人にしといて。
ユキコ、父さんも母さんも心配してるんだ。
嘘よ、誰も私のことなんて分かりやしないのよ。もう死んじゃいたい。
何バカなこと言ってるんだ。さあ行こう。
話してお兄ちゃん、話してってば。
ユキコ、
初めて兄にぶたれたユキコは驚きのあまり言葉を返すことができませんでした。ユキコの兄は高校生の時教会へ行くようになり、今はイエス・キリストを信じるクリスチャンでした。そんな兄をユキコは心ひそかに尊敬し、ことあるごとに相談に乗ってもらっていました。打たれた頬に涙を流しながら、ユキコは自分の心の内を話しました。
そうか、ユキコ、ユキコは罪っていう言葉を英語で何て言うか知ってるかい？
罪？罪って警察のお世話になるような悪いことをすることでしょ？英語で？習ったかな。
それじゃあ一つ単語を教えてあげようか。罪を英語で言うとね、 sin、スペルは S-I-N。
それがどうしたの？
S-I-N、 sin。 ほら、 S と N の間に I があるだろ。英語で I はどんな意味だ？
I？ 自分とか私とか。
つまり罪っていう英語は I、 自分、私が中心になってるんだ。ユキコの学校へ行きたくない理由は佐藤君に失恋したからだろ。でもそれだけかな。
それだけって？
ユキコはいつも自分がクラスの中心にいないと気が済まないんだろ。
え？
そして自分の好きな佐藤君もきっと自分のこと好きだと思っていたのが、これが単なる片思いで、彼にもクラスのみんなにももう顔向けができない。つまりはユキコのちっちゃな自尊心はもうズダズダになっちゃったわけだ。
悔しいけどお兄ちゃんの言う通りだ。けどどうしてわかるの？
わかるさ、それくらい。僕の妹だからな。僕にもそういうところがあったんだ。
え、お兄ちゃんにも？
そういう心がいつも周りの人を傷つけてさ、自分も落ち込んで その度に自分が惨めでたまんなかった。なんとかしなきゃと思って、それで教会に行ったんだ。ユキコ、そうやって自分って生きてると、本当の友達も恋人もできないぞ。いくら外側が可愛くっても、心が汚きゃダメだ。そういうのを、心ブスって言うんだぞ。
え？心ブス？
そう。君は本当に佐藤君のことが好きで、彼にも好かれたいと思ってるなら、その愛を捨てなきゃダメだな。
つまり自分を捨てるってこと？
そう、難しいけどな。お兄ちゃんだって何度も何度も失敗の繰り返しだ。でもな、聖書にこんな言葉があるんだ。何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。どうだ、いい言葉だろう。イエス様の言葉なんだ。さあ、気を取り直して、これから佐藤君やクラスの一人一人にも、もし自分が佐藤君ならって相手の身になって接していくようにしてごらん。自分が変わればきっと周りもユキコを受け入れてくれるよ。
だけどどうしたら心の中変えられるの？全然自信ないよ。
よし、新しい年の始めだ。今度の日曜、お兄ちゃんと一緒に教会に行ってみるか。
ユキコは兄の明るい声に思わずうなずきました。あたりはもうすっかり暗くなり、北風が肌を刺すようでしたが、兄がかけてくれたオーバーの暖かさはユキコの心の中も溶かしていくようでした。
イエス様か、私も変われるかも。
ユキコは心の中でそうつぶやきながら歩き出したのでした。